すべてが新しく、説教石橋秀夫牧師。
2016年の歩みが始まりました。私たちはいつも年が変わるそのところで、BC とか AD とかっていうことを思います。西暦において、Before Christ AT、 これはアンノドミニ、2016年はアンノドミニ、まあ、ラテン語ですが主の日、主キリストの日、主キリストの年、主の年という意味があります。2016年は主の年、2016年ということの呼び方がされるわけです。でこのことで、何度かお話ししたことがありますが、まあ、脳腫瘍の方が、看護婦さんから今日は何日ですかって問われたら、答えられない、しかし今日が何の日であるかは構わない、主の日でありさえすればそれでいいんだというふうに、まあ、喜びを持って、毎日言ってた、このことが大変心に残っているわけであります。主イエス・キリストの年、私たちの年は主の年を歩む、そこに私たちの希望がある、力があるということを思わしめられるわけでありますが、昨年の12月21日に私の東京神学大学の同窓生たちが私のために集まってくれました。1年間に 何回か同窓生たちが集まってくれます。まあ、私のブレーンのような働きをしてくれておりまして、非常に優秀な同窓生たちで、日本基督教団の課題を議論してもらいます。まあ、その議論を聞きながら、私自身が判断を誤らないように、それは良い楽しい学びの的ともなるんですが、21日集まった時には話題がですね、教団の問題のみならず、やはり71歳になろうとなっている仲間たちは、まあ、その上の者たちもいるんですが、やはり体の問題を話し始めるわけですね。いや、あの A 君は毎日毎日同じことばっかり言って、もう外は歩けないらしいとかですね、大学で講義はしてるみたいだけど同じことを繰り返してるみたいだ、3月に辞めるみたいだよとか、まあ、そんな話をしながら、実際に参加している仲間の中にも、いや自分はがんがあって今悪さしないからいいんだけど、ちょっとこのがんが悪さすれば私はもう天国だということをあっけらかんというわけです。ある牧師は礼拝で、まあ、説教して終わった後、信徒から呼ばれた、なんて、呼ばれて、なんて問われたか、うちの教会の信徒の名前言えますかって問われた。うってこう詰まったんですね。そしたら、私の病院にいらっしゃいって言われた。それで私の病院にいらっしゃいって言うから言いましたら、その信徒の方から、あなたは認知症の予備軍です、この薬を飲みなさいと言って薬を渡された。その信徒は認知症という、この認知症を、まあ、日本の中に、今のような形で根付かせたお医者さん、認知症の判断をする、それを考案したお医者さん、そんなすごいお医者さんが教会にいたんですかと、私はその方がびっくりしたんですが、しかし、説教を聞きながら、私の病院にいらっしゃいという信徒がいたということを明らかにとこう話すわけです。私の場合にはお医者さんいなくても皆さんが言うでしょうから、心配ありませんけど、自分の深刻な問題をあっけらかんと言い合う、そしてちょっと私の病気を悪さしたらもう天国だというようなことをキュロッとして言ってる、認知症になっちゃった今薬もらってんだってことをキュロッと言ってる、さすがだなと思いました。 やはりそれは自分の肉なるものが衰え滅んでいったとしても、しかし肉の世界に生きているのではない、新しいイエス様の復活の喜びの世界に生かされているんだという信仰を持って、牧師ですからね。でも牧師だからって言うとそうは限りませんね。しかしそれを生きている、その同窓生の人たちの話を聞いて大変励まされたわけです。体が衰えて過ぎ去っていく自分ということではなくて、新しく創造された世界に生かされる喜びが自分の体の衰えを明るく見つめて話すことができる、それはイエス様を信ずる者の幸いではないか。今日新しい年の最初の礼拝において、第二コリントの5章の16節以下、今読んでいただきましたが、17節を見ていただきますと、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。このように示されてくるわけであります。新しい年の最初の礼拝において、私たちはキリストに結ばれて新しく創造されたものだというこの御言葉が、響いてくるわけであります。古いものが過ぎ去ったとパウロは語ります。古いもの、このことについては神はパウロは衝撃を持って語ることになるわけでありますが、パウロは古い自分の生活、その生活をしているときに、自分こそは神様から喜ばれる存在だと考えていたわけであります。パウロがまだ新しくされない古い時代に考えていたパウロの思い、それは自分こそが神様から喜ばれる人間だ、神様からの掟はしっかりと守っている。パウロはユダヤ人世界においては優等生でありました。ですからパウロの目にはイエス・キリストは十字架にかけて殺された、十字架にかけて殺されたあの男が神の子である、救い主であるなどというキリスト教は神を冒涜するものだと、これを激しく迫害するパウロであったわけです。ダマスコに向かって、ダマスコの教会のキリスト者たちを捕まえるために行く途中で、復活のイエス様に出会います。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという復活のイエス様に出会って、パウロは新しく作り変えられていくわけであります。自分こそは神様から喜ばれる存在だと思っていたら、本当の救い主イエス様に出会った時に、なんて自分は罪を犯していた存在なんだ、キリストを迫害していた、キリストの教会を迫害していた、神の前に怒りの子であった、罪人であった、神様から裁かれても仕方がない人間であった、神の前に滅ぼされても仕方がない自分であったということに気づかされていくわけであります。そして私は罪人の頭であり、この私のためにイエス様は十字架に死んでくださった、そのことによって新しい命の世界に、復活の命の世界に招き入れられた、そのことをパウロは命を懸けて喜びを持って語るわけであります。ちょっと前のところを見ていただきますと、13節から見ていただきたいと思います。第2コリントの5章の13節、 私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。あのパウロが急にキリスト者となって、しかも伝道者となって、今まで迫害した者たちと共にキリストを述べ伝えている、あのパウロは正気ではないという批判の声が上がっていくのは当然であります。しかし正気でないとすれば、それは神のためだ。神様が私たちのために何をしてくださったかということを本当に知ったら、正気ではないと言われようが言われまいが、このことを語らないわけにはいけない。この神の愛を、キリストの愛を語らないわけにはいけないと、パウロは必死にイエス様の十字架の死を語るわけであります。14節見ていただきますと、なぜならキリストの愛が私を駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、人への方が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります、とこのように語るわけであります。一人の人が全ての人のために死んでくださった。イエス様の十字架の死は全てのためにイエス様が命を捧げてくださったということだ。そこに神の愛がある。もうこのことを語らずにはいられないという熱い思いでパウロは語ってくるわけであります。このイエス様の死について、今日の聖書の箇所の21節を見ていただきますと、罪とは何の関わりもない方を神は私のに罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。キリストの十字架の死は罪とは何の関わりもない方が私たちのために罪とされて死んでくださったことだ。そのことによって私たちは神の義を得ることができました。神様から許されて、神様との交わりの中に入れられました。正しい神様との交わりに入れられました。これが義とされるということであります。和解という言葉が示されています。19節を見ていただきますと、18節から読んでみますと、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたと示されてくるわけであります。まあ、和解ということになりますと、詳しくお話していくとかなり時間が必要なんですが、簡単に言えば交換されるということであります。和解と訳されているギリシャ語、その本来の意味は交換するという意味であります。神と一つであるキリスト、神様に喜ばれていたキリストと、神様から喜ばれない罪の中にいた古い私たちが交換されたということであります。それが和解ということであり、新しく作り変えられるということで示されてくるわけであります。到底神様から喜ばれる存在ではなかった、罪の中に滅んでいく存在であった。しかし今はイエス様によって交換されて、神様から喜ばれる存在であったイエス様、そのイエス様と交換されて、今や神様から喜ばれるものとして、神様の命、イエス様の復活の命の世界に招き入れられ、新しい人に作り変えられたと語られてくるわけであります。一人の人に注がれている神様の愛がいかに大きいかということが示されてくるわけであります。 一人の人が死んだということは全ての人が死んだということだ。全ての人の上にイエス様の死の十字架の死の重さがかけられているわけであります。あのパスカルは人間一個の命は地球の重さよりも重いというふうに言いました。パスカルは神学者でもありますから、人間の一個の命は地球の重さより重いといったときにイエス様の十字架が見つめられています。人間一個の命にはキリストの十字架の重さがかけられている。だから地球の重さより重い。パスカルはこのように言うわけであります。人間一個の命の重さが示されます。本当に悲しい。人間の命が簡単に吹き飛んでしまう悲しい紛争、そのような世界の中にあって、キリシタは全世界のキリシタとともに本当にこのことを一心に見つめる、また祈るものでなくてはならないということを考えさせられます。人間一個の命の重さがなぜ重いのか、イエス様がそのために死んでくださった、その重さがある。このことを深く強く受け止めながら、キリストの平和が実現するように私たちも祈り続ける新しい年の歩みとしていかなきゃならないということを考えさせられるわけであります。とともに復活のイエス様の光が注がれる新しい一年の歩みであります。新しい人に作り変えられた古い人が、罪に滅んでいく人間がイエス様の十字架によって救い上げられて、イエス様の復活の命の中に世界に招き入れられたわけであります。それが新しい創造として今日の御言葉に示されています。このことを受け止めながら1ページめくっていただきまして、第2コリントの4章の16節の御言葉に目を向けたいわけであります。だから私は落胆しません。たとえ私の外なる人は衰えていくとしても、私の内なる人は日々新たにされていきます。この恵みの中に私たちは生かされています。年を重ねる衰えと向き合っていかなければならない、その痛みを背負っていかなければならない、生きなければならないということになるわけでありますが、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。これが復活のイエス様につながって生きる者の幸いであります。復活のイエス様の命につながるということは、神の国の永遠の命の世界につながって生かされているということであり、年を重ねるということは神の国に近づく喜びをかみしめながら生きるということにもなるわけであります。内なる人は日々新たにされて生きることができる。何よりも新しくされて復活の命の世界に招き入れられて、主の年に生かされるものであること、そのことをかみしめながら新しい一年の歩みを成していきたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。新しい年、まずはじめに教会に来てこのように礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日の明るい新年のようにキリストの復活の光が私たち一人一人に注がれています。この光はどんな暗い闇の中にあっても光輝き、闇の中で私たちを支える力となる、このことをクリスマスに大きなメッセージとして示されています。私たちの新しい年の歩みがどんな歩みになったとしても、大きな悲しみや苦難を 背負って生きなきゃならない年であったとしても、しかしそれは主の年に生きるも生きるのであり、復活の主の光に照らされて生きる人生であること、そのことに心を向け、そのことに希望と喜びと慰みを置いて、新しい歩みがなされますように導いてください。ここに集ってこられたお一人お一人の上に、そしてまたそのご家族の新しい年の歩みの上に、主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。